最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは。2026年2月3日火曜日、パーソナリティのはるかです。今日は節分ですね。豆まきをしたり恵方巻きを食べたりする方も多いんじゃないでしょうか。ちなみに今年の恵方は西南西だそうですよ。豆まきって季節の変わり目に起こりがちな災いとか病気を鬼に見立てて追い払う行事なんですって。昔からの風習って意味を知ると面白いですよね。さて今日のポッドキャストでは、前半で絶好調なアップルの最新ニュースを、後半では私たちの仕事に直結する AI とソフトウェア開発の気になる話題をいくつかピックアップしてお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは先日発表されたアップルの決算ニュースから見ていきましょう。925Mac の記事によると、アップルが2026年の第一四半期、つまり2025年の10月から12月期に過去最高の業績を記録したそうです。数字が本当にすごくて、まず総売上高が 143.7 億ドル。日本円にするとちょっと今のレートだと想像もつかないくらいですが、とんでもない金額です。これは前年から 16% も増加していて、市場の予測を大きく上回る結果だったんですね。純利益、つまり儲けの部分も 420.9 億ドルと、これまた驚異的な数字です。部門別に見てみると、やっぱり強いのが iPhone。売上は 857.7 億ドルで、これも過去最高を記録しています。ティム・クック CEO も、前例のない需要に牽引されて、iPhone は過去最高の四半期を達成したとコメントしているくらいです。すごいですよね。世界中のすべての地域で過去最高を記録したそうですよ。そしてもう一つの注目ポイントがサービス部門です。App Store とか Apple Music、iCloud なんかが含まれるこの部門の売り上げがついに300億ドルを突破して300.1億ドルになりました。前年から 14% の増加です。これも過去最高記録ですね。もはや iPhone というハードウェアを売るだけじゃなくて、その上で動くサービスでしっかり稼ぐっていうビジネスモデルが完全に定着しているのがわかります。他にも Mac の売り上げは 8.39 億ドル、 iPad は 8.5 億ドルでした。 Apple 製品を使っているアクティブなデバイスの総数がついに25億台を超えたというのもすごいニュースですよね。地球の人口を考えると、とんでもない数のデバイスが動いていることになります。アップルの CFO、つまり最高財務責任者であるケバン・パレック氏は、この非常に好調な業績により約54億ドルの営業キャッシュフローが生まれ、株主には約320億ドルを還元できたと述べています。会社の体力がいかに盤石かを示していますよね。この決算を見るとアップルの強さが改めて浮き彫りになります。新しい iPhone への強い需要が続いていること、そしてサービス事業が着実に成長していること、この2つの柱ががっちりしているからこその過去最高益なんだなと感じました。
さて、そんな絶好調のアップルが次にどこに力を入れているのか気になりますよね。続いてのニュースはそのヒントになるかもしれません。こちらも925Mac の記事で、アップルが QI という企業を約20億ドルで買収したというニュースです。この20億ドルという買収額、アップルの歴史の中でも2番目に大きい規模なんだそうです。一番大きかったのは10年以上前のビーツの買収で、これが30億ドルでした。それに次ぐ大型買収ということで、アップルがこの技術にどれだけ期待しているかがわかりますよね。じゃあこの QI ってどんな会社なのかというと、これがまたミステリアスなんです。静かな世界で私たちは新しい種類の静けさを作り出す、なんていうキャッチフレーズを掲げている会社で、専門はサイレントな音声入力の機械学習技術だそうです。サイレントな音声入力ってどういうことって思いますよね。イスラエルの技術系サイトが特許情報を調べたところによると、 どうやらこの会社、声を使わずに顔の筋肉とか皮膚の動きを光学センサーで検出して、それを言葉やコマンドに変換する技術を開発しているみたいなんです。例えばヘッドセットを使って頬や顎の動きを読み取って、唇を動かすだけで Siri と会話できるようになるなんてことが書かれていたそうです。この記事の筆者は、これが自分の AI に関する最大の問題を解決してくれるかもしれないってすごく興奮しているんです。私もすごく共感したんですけど、チャット GPT みたいな AI チャットボットを使うときって、周りに人がいると声で話しかけるのちょっとためらいませんか？家でも家族がいたり、カフェや電車の中だと独り言を言ってるみたいでちょっと恥ずかしいですよね。だから結局キーボードで入力することになる。でもそれだとちょっと遅いし面倒だったりします。もしこの QI の技術が実用化されて、将来の AirPods とか噂されている Apple Glasses に搭載されたらどうなるでしょう。周りを気にせず、ほとんど聞こえないくらいのささやき声とか、あるいは口を動かすだけで Siri や AI アシスタントと対話できるようになるかもしれないんです。これって AI の使い方が根本的に変わるくらいのインパクトがあると思いませんか？いつでもどこでももっと気軽に AI の助けを借りられるようになるかもしれませんね。すごい未来がすぐそこまで来ているのかもしれませんね。さて、ここからは技術の話題に移りましょう。アップルのような巨大企業も力を入れる AI ですが、私たちの開発現場ではどう変わっていくんでしょうか。より具体的な開発現場での AI 活用について見ていきたいと思います。
まずは前に投稿された生成 AI 時代に IT エンジニアに求められているのはデビュー能力ではないという記事です。これ結構ハッとするタイトルですよね。よく AI が書いたコードもレビューが必要だからエンジニアの仕事はなくならないとか、これからはレビュー能力が大事になるって言われますよね。でもこの記事の筆者はそれは本質を捉えていないと指摘しています。じゃあ本当に求められる能力は何なのか。筆者が挙げているのは3つです。1つ目は適切なコンテキストを与える能力、2つ目はその結果である生成 AI の出力を評価できる能力、そして3つ目が上記のプロセスを上流し続けられる能力です。特に重要なのが1つ目の適切なコンテキストを与える能力だと言っています。そもそも AI が生成したコードをレビューできるのって、その人がこういうものを作ってほしいという仕様をちゃんと理解して、それを言葉にできるからですよね。つまり AI にこういう仕様でこの制約の中でこういうコードを書いてと、適切な流度で正しいコンテキスト、つまり文脈や背景情報を伝えられる能力こそが本質的なスキルなんだと、レビュー能力っていうのはその能力があれば自然とついてくる付随的なものに過ぎないという考え方です。さらに面白いのがレイヤーは上がり続けるという視点です。今はコーディングのレベルで AI とやり取りすることが多いけど、この境界線はどんどん上がっていくだろうと。例えばコーディングを指示する文章自体を AI に作らせたり、もっと上のレイヤー、つまり要求を要件に落とし込むような、いわゆる上流工程で AI が活躍するようになるということです。そうなるとコーディングというレイヤーの重要性は相対的に下がっていくかもしれないと筆者は予測しています。もちろんレビューが大事じゃないって言ってるわけじゃなくて、注目すべきはそこじゃないということですね。 AI に適切なインプットを与えられる能力に集中すれば、レビュー能力は後からついてくる。そして AI と協業するレイヤーはどんどん上がっていくから、そのプロセス全体を設計して改善し続ける能力が大事になる。すごく納得感のある話だなと思いました。
AI に適切な指示を出す能力が大事という話でしたが、ここで一つ、そもそも AI って本当に開発を早くしてくれるの？という疑問を投げかけるような研究結果を紹介します。キータの記事で、開発者は AI を使うと 24% 早くなると考えているが、実際には約 20% 遅いという主張について調べた件というものです。この記事のきっかけはある YouTube 動画だそうです。 UC バークレーの教授が AI を開発に取り込む最良の方法は？という質問に、
本当にそんなことしないといけないの？と答えて、AI のコードを正しく確認するコストが大きいと、AI 活用にかなり否定的なスタンスだったことに筆者は驚いたそうです。その動画の中で紹介されていたのが、今回のテーマである研究結果です。経験豊富な開発者は AI を使うと 24% 速くなると考えているが、実際には約 19% 遅くなったというかなり衝撃的な内容ですよね。自分の感覚と実際の生産性にズレがあるかもしれないと感じた筆者が元の論文を探して調査したというわけです。この研究、どんな条件で行われたかというと、2025年の2月から6月にかけて16人の経験豊富なオープンソース開発者を対象に行われました。彼らが取り組んだのは平均で5年以上関わっている、つまりコードベースをよく理解しているプロジェクトです。使われた AI ツールはカーソルプロと当時のクロード 3.5 や 3.7 ソネットだったそうです。開発者たちは AI を使えば作業時間が 24% 短縮されると予測していました。研究が終わった後も AI のおかげで 20% 短縮できたと見積もっていました。でも実際のデータを測ってみると逆に AI を使った方が 19% も時間がかかっていたという結果だったんです。これは驚きですよね。もちろんこの論文もだから AI はダメだと結論付けているわけではありません。例えば被験者が AI ツールにまだ習熟していなかった可能性や、今回の研究とは違いコンテキスト、例えば経験の浅い開発者や不慣れなコードベースで作業する場合には AI が役立つ可能性も指摘しています。海外の掲示板レッディットでの議論も紹介されていて、 AI が書いたコードのレビュー時間が長くなる、人間はツールの生産性への影響を評価するのが下手で、特に AI のメリットは過大評価しがちといった意見が交わされていました。筆者自身も AI を使っていて指示を出している自分がボトルネックになっている感覚や、うまくいかないのに何度も指示文を変えてイライラしながら固執してしまうという経験を語っています。これはなんだかギャンブルでうまくいった時の快感が忘れられなくて続けてしまう心理に似ているかもと分析していて、非常に興味深い考察でした。 AI とどう付き合っていくか改めて考えさせられる記事ですね。
AI を使うと逆に遅くなるなんて話もありましたが、一方で AI エージェントをうまく使いこなして開発を劇的に高速化しようという動きももちろんあります。続いては前に投稿されたプログラミングの知識は書くためではなく導くためになったという記事です。筆者はタクトという複数の AI エージェントを連携させてタスクを自動化するマルチエージェントオーケストレーションツールを開発しています。以前は AI エージェントにここはどうしますかとか、この方針で合ってますかって頻繁に質問されるのが辛くて、それを解決するためにタクトを作ったそうです。タクトのおかげでタスクを投げたらあとは放っておけるようになったんですが、人間って贅沢なもので、今度はまだ終わらないのと待ち時間が気になり始めたそうです。特に AI によるコードレビューのフェーズが長かった。当初は AI レビュー、アーキテクチャレビュー、セキュリティレビューといった複数のレビューが直列、つまり順番に実行されていたので時間がかかっていたんですね。そこで筆者が思いついたのが、独立して実行できるものは並列に実行すればいいというアイデアです。アーキテクチャのレビューとセキュリティのレビューはお互いに関係なく別々の観点でコードを評価しますよね。だからこれらを同時に走らせても問題ないはずだと。実際にタクトのワークフローにパラレルというキーワードを使って複数のレビュー処理を並列で実行するように実装したところ、レビューフェーズにかかる時間がほぼ半分になったそうです。これはすごい効果ですよね。この経験を通して筆者は自分の仕事が変化したことに気づきます。もはやコードを直接書くのではなく、ワークフローを設計したり、AI エージェントに自分の設計知識をプロンプトとして落とし込んだり、プロセス全体を改善したりすることが主な仕事になったと。そしてプログラミングの知識はもはやコードを書くためではなく AI を正しい方向に導くために使うようになったと語っています。正しさの軸がエレガントなコードを書くことから課題解決のサイクルを高速で回すことに変わったんですね。これは AI 時代のエンジニアの新しい姿を象徴しているような気がします。
このように
タクトのように複数の AI エージェントを並列で動かすとなると、それを支える実行環境、つまりインフラも重要になってきますよね。そんなニーズに応えるサービスが登場しました。パブリックキーの記事で紹介されているバーセルサンドバックスです。 Next.js の開発元として知られるバーセルが AI エージェントのための実行環境としてバーセルサンドバックスを正式リリースしました。これは AI エージェントが人間を上回る速度でコードの生成、実行、テストを繰り返すのに適した高速に起動終了する安全に分離された環境です。なぜこういうものが必要かというと、先ほどのタクトの話のようにたくさんの AI エージェントを並列で動かすことを考えると、人間のプログラマーが使うことを想定した今までの実行環境ではスピードや数が追いつかないんですね。しかも AI が生成したコードってまだ完全に信頼できるわけじゃないので、データベースを消しちゃったりしないように安全に隔離された場所で動かす必要があります。バーセルサンドバックスはまさにそのためのものです。特徴としては、まず起動がめちゃくちゃ早い。数ミリ秒でマイクロ VM、 つまり小さな仮想マシンが起動します。環境としては Amazon Linux 2023で、Node.js や Python のランタイムが最初から使えます。パッケージのインストールも可能です。そして重要なのが安全性。単にプロセスが分離されているだけでなく、環境変数やデータベースへのアクセスをブロックできるので、信頼できないコードでも安心して実行させることができます。料金は使った分だけの重量課金制で、 CPU がアクティブな時間に対して料金が発生する仕組みです。これはまさに AI エージェントによる開発自動化というトレンドをインフラ側から支えるためのサービスですよね。タクトのようなツールがもっと普及していくためには、こうした土台となる技術の進化が不可欠なんだなと感じました。
AI エージェントがコードを書き、それを支えるインフラも整ってきました。さらにその先、デザインから直接アプリが生まれる、そんな未来が見えてきているという話で締めくくりたいと思います。クイタに投稿された AI 駆動開発ペンシル .dev かけるクロードコードでデザイン触るだけでアプリプラスドキュメントが自動生成という記事です。デザインを直したら勝手にアプリができてたら最高じゃんって誰もが一度は夢見たことがあるんじゃないでしょうか。この記事ではそれがほぼ現実になったというワクワクするような取り組みが紹介されています。使っているのはペンシル .dev というローカルで動くデザインツールと AI モデルのクロードコードです。仕組みはこうです。まずデザイナーがペンシル .dev で画面デザインを修正したりメモを書いたりしてファイルを保存します。するとそのファイルの変更を自動で検知してクロードコードが動き出します。そしてデザインの変更内容を読み取って、アプリ本体のコードはもちろん、コンポーネントの仕様書、画面遷移図、API 一覧、さらにはデータベース設計まで、ありとあらゆるドキュメントを全自動で生成してくれるというんです。筆者はこの仕組みを使って個人開発しているオシスコープというアプリを実際に作ってみたそうですが、複数画面のプロトタイプなら1時間でかなり形になるレベルだったとか。すごくないですか。このアプローチのすごいところは、ただ開発が早くなるだけじゃない点です。デザイナーとエンジニアの新しい協業の形が見えてくると筆者は言います。 AI がデザインというアイデアとそれを実現する実装との間の橋渡し役になってくれる。だからデザイナーは見た目やプロダクトのビジョン定義といったより本質的な仕事に集中できる。エンジニアは AI が作ってくれた骨組みの上で、アーキテクチャやセキュリティ、パフォーマンスといったより専門性が求められる部分に集中できる。お互いの強みを生かしたチームワークが生まれる可能性があるんですね。もちろんまだ生成されるコードの品質が完璧というわけではなく、最後は人間の手で丁寧に仕上げる必要があります。でも 80% のレベルまでを爆速で持っていける、アイデアを形にするスピードが10倍以上になるという感覚は、ものづくりに関わる全ての人にとって夢のような話ですよね。デザインがプロダクト開発の中心になる、そんな未来を強く感じさせる、とても刺激的な記事でした。
さて、今日のポッドキャストはここまでです。今回は
アップルの絶好調な決算と未来への投資から始まって、AI とソフトウェア開発のリアルな今と未来についてたくさんの話題をお届けしました。 AI にどうやって指示を出すか、 AI の開発プロセス全体をどう設計するか、そしてデザインというより抽象的なものからどうやってソフトウェアを生み出すか、人間の役割がコードを書くことから AI を導くことへとシフトしていく大きな時代の流れを感じましたね。皆さんはどう感じましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。